東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
11月26日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホールンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ今日は11月26日、いい風呂の日ということで、お風呂これから入るなんていう方もいらっしゃいますかね。寒いですからね。私最近子供と3歳と一緒に入って、また夜もう一回入り直すときは45度とかにして入って、多分健康に良くないと思うんですけど、まあ、とにかく温まらないと寝られないなんていう方もいますよね。健康の話を今日は実はしていく回です。さあ番組始めていきますね。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は誰でも受信しやすい画像検診環境の構築をし提供をするスマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えします。秋は人間ドックなどの健康チェックを受ける方が多い季節でもありますけれども、皆さんは脳ドック受けられたことありますか？病気を予防する未病を実現し、より健康な社会を目指すスマートスキャン株式会社、そのビジョンを伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はスマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えしています。浜野智明、1969年生まれ。株式会社デジタルガレージにおいて営業を中心に担当しつつ、ポータルメディアインフォシークの立ち上げに参画。2000年12月の楽天株式会社によるインフォシークの買収後、楽天グループ全体のインターネット広告事業の立ち上げを統括。楽天株式会社にて執行役員、グループ会社のリンクシェアジャパン株式会社にて代表取締役社長を務めた後、2017年にスマートスキャン株式会社を設立、代表取締役に就任。浜野さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはスマートスキャンの事業について簡単に教えてください。
高度医療機器を使った画像診断、 MRI とか CT とかをですね、簡単に取れるですね、仕組みをですね、皆さんに提供するということですね。はい、はい、
私今年32歳なんですけど、はい、去年初めて人間ドックを受けて、その時は脳ドックっていう科目なかったんですけど、なんかそれから体のこと気になって普通に生きてたら、友達から何人かから脳銀座っていうワードが聞こえてきて、脳ドックといえば銀座って、もしかしたら東京にお住まいの方なんとなくイメージあるかもしれないですよね。
そうですね、そういった意味で言うと、ビジネス界隈の人たちとか含めてですね、まあ、皆さんに結構受けていただいて、それを、まあ、脳ドックをですね、うまく SNS に載せてですね、皆さんに普及させたっていうのがあるので、結構あるかもしれません。
脳ドックを SNS を活用して広めるって、ちょっとかなり斬新な感じはしますよね。
そうですね、まあ、簡単に言ってしまうと、例えば SNS っていいねが欲しいと思いますよね。脳の画像を載せたらどう思います？
断面図ってことですか？
そうですね、それを例えば自分の Facebook だとかインスタとか、例えば Twitter とかに載せてたら、
なんだこれって言って絶対拡大して見たくはなっちゃいますよね。
そうですよね、うんうん、まあ、そういった方がですね、結構いらっしゃってですね、まあ、それも仕掛けたんですけど、画像をですね、まあ、ユーザーに全部持たせたっていう。本来であると、病院に画像があって、それを欲しいというと、例えば CD ロームで焼いて数千円取られてってのもあるんですけども、それを全部フリーにして、スマートフォンだったりとかパソコンで見れるようにしてっていう形ですね。
確かにお腹に赤ちゃんがいる時のあの画像って絶対に先生からもらえる、今時はね、もらえますけど、なんか他の自分の体の断面図とかって先生からもらえないですもんね。
そうですね、例えばまあレントゲン撮ってももらえないですよね。
はい、
はい、
そういうことなんですね。
じゃあ、そうなんです
よ。脳毒ってやっぱりすごくこう慎重でちょっと楽しいような要素を絡めちゃいけないみたいな今までの通念を覆した、
そこはあると思います、うん、手軽にするっていうことをどういうことかっていうふうに考えたときに、そうですね、まあ、僕らは本当にそういった意味ではみんなに受けてほしいっていうの思いがあったので、なんとなく敷居が高いだとか、まあ、例えばじゃあ予約が簡単にできないとか、来たら時間がかかるとか、あとは値段が高いとかと、そういったものをですね全部、まあ、僕ら三重苦って言ってますけど、それをなくして皆さんに手軽に受けるようにして、なおかつ画像もですねユーザーに持たせたことによって、今おそらく一番多いのは誰かが撮ると友達見せてあなたも行った方がいいよって形で口コミですごく来る流れが取れてるって形ですね。
なるほど、はい、やっぱり脳ドックってその大学病院に行って1時間くらい待ってやっと来たかっていう感じがしてましたけど、実際の所要時間 と、かかるお金ってどんな感じ、
そう言ってしまうと脳ドックって入ってる時間が、その MRI に入ってる時間っていうのは10分から15分くらいなんですよ、うん、でうちがやってるその銀座新宿、まあ、要はあの提携してるクリニックでやってるのが大体まあ10分くらいでやってるってとこなんで、考えようによるとですね、まあ、その10分以外のところをですねどんだけ効率化すればですね、基本的には30分以内で帰れるっていうモデルを全部やってるんですよ。
受付してから帰るまで。
そうです。なんで受付というか、まあ予約をするときに問診票を全部取ってしまって、うん、来たら名前の確認して取るだけ、うん、で終わったときにそこでまあお支払いがあれば窓口で払う、はい、ウェブ決済してたらもう払わず、
へー、そのまま帰ってくる。ですね。
で検査結果はスマートフォンとかパソコンで、うん、だいたい1週間以内に全部帰って見えると、
はあ、
で何かあればまた外来に来てくださいって形で、そのクリニックだったりとかが、例えば紹介状の対応のサポートだったりとか、あとは例えば精密検査だったりとかっていう形でサポートしていくっていう。
脳、はあ、ドックってもちろんあの保険診療じゃないと思うんですけど、はい、一般的には5万円くらいっていう風にネットに書いてあったんですけど、
そう
ですね、
はい、そういった意味で言うと日本の平均相場っていうのがだいたい4万3000円ぐらい、うんうん、っていう中でうちが今やってるのが税込みの 19,250円なんで、まあ脳ドックを知ってる人にとってはですね非常に安いっていう、ただやってる内容自体は他の脳ドックと全く変わらない、逆によくやってるのは撮った画像を必ずダブルチェックしてるっていう専門医がですね、
はい、
でダブルチェックしてその検査結果返ってきたのを各クリニックの方でもう一度確認をしてコメントつけて返していくっていう流れなんで、まあ、普通に脳神経外科のところで脳ドックできましたって形になると先生一人しかいなかったりとかすると、実はそのまあ取って人が来てると診断つけてまた紙に書いて返すとかになると検査結果1ヶ月後に紙で郵送みたいな話もあるのでちょっと厳しいですよね。
一番最初になぜこれで起業なさろうと思ったんですか。
起業のきっかけというかこれをやろうというきっかけはですね、まあ、楽天、僕らまあ楽天にいたわけなんですけども、まあ、10年前に楽天トラベルのバスサービスっていうので大事故やってると、で運転手さんがまあ倒れて壁に激突して多くの方が亡くなった時に MRI 持ってる先生に出会って、まあ、その先生が何て言ったかというと、運転従事者の方々の健康診断って首から下しかやってないから危ない、で昨今まあバスの事故だったりとかタクシーの事故だったりとかいろいろあるわけなんで、実は本当は頭見なきゃいけないっていうのが分かって、まあ、その時にじゃあ先生じゃあ何が必要なのって言ったら脳ドックだっていう話になって、じゃあ脳ドックでいくらするんですかって言ったら 4,5 万だって言ったんで、 4,5 万だとなかなかあの企業でもまあ従業員の方々にまあ受けさせるのって大変だよっていうか、まあ大変の時はやっぱりなかなかそんなにコスト出せないよって話になっちゃうので、はい、先生安くしなきゃできないよって言って、たまたまその先生の機材が減価償却終わってたので、まあ、1万円で20枠だけもらって楽天会員にテストマーケティングをしたってところから始まってるんですよ、
はい、
したらですね実は2日で500人ぐらいやりたいって反応があったので、実はこれから少子高齢化、まあ、特に超高齢化時代の中で頭で倒れちゃって介護ってなるとすごい大変なんですよね、そう考えたりとかすると、まあ、やっぱやっていかなきゃいけない、これは別に運転従事者だけじゃなく、まあ、皆さんに受けてほしいっていう、まあ、思いもあってっていう形で、まあ、広めたいと思ったので、まあ、当時実は10年前に大きな病院を、まあ、その一つの病院ではまあ要は20枠もらってテストできたんですけども、うん、でまあ500人来て実は最終的には400人取ってあげてみんなに喜んでもらったって実績もあるんですが、他の病院でもできないかなと思って実は大きな病院3軒ぐらい、まあ、営業をかけて、空いてる時間その安くできないかっていう話をしたら、まあ見事全部に断られるっていうですね、10年前の素人が勝手に行って、 世の中ニーズあるからやってくれって言って、うん、やれるようなものじゃ全くなかったと。
最初きっとね、いろんな先生にお話聞いていただくのすら大変だったんでしょうね。でももともと営業っていう、ね、
そうですね、
そのずっと開拓をされてきたから、
そうですね、
ど根性っていう感じだったんですか。
ど根性っていうか、これすげえいいんじゃないって思ってですねうん、うん、まあ、あとはそういった意味で言うと、まあ、もう一つあるのはやっぱビジネスっていう考えた上で、まあ、楽天で会社にいたりだとか、まあ、いろんな会社にいたりとかするとライフタイムバリューって言葉があると思うんですけども、要は同じ人が何年も同じものを買ったりとか使ったりとかするっていう、これだけインターネットが普及していろんなものが検索できて見える中で、同じものをずっと買い続けるってなくないですか。
そうですね、
意外に
あんまりないかも、
でも知れないでしょうね、はい、だから、はい、まあ、楽天の場合だとポイントの仕組み使ったりとかですよね、うんうん、そういうの作ったりとかするんですけども、検査ってもしかすると例えば40で1回ちゃんといい、まあ、例えば安くてちゃんとしたものが取れれば、うん、そこに例えばマイページを作ってデータ管理をすれば、はい、80まで付き合えるよねと、他のとこ行かなくなるよねっていう、あとはじゃあその40年間の間に他の検査であったりとか、うん、まあ、いろんなビジネスチャンスが生まれてくる、うん、僕の中ではまあビジネスマンなんで、はい、あえてビジネスモデルって言いますけども、こんなにいいビジネスモデルもないなってその時思ったって。
でも受けられる我々としてもやっぱり安いっていうのはね、続けられる理由にもなりますし、いいことしかないですもんね。
そうですね、まあ、あとはそういった意味で言うと、まあ、その安かろう悪かろうにならないために、うんうん、必ずさっきダブルチェックって言ったんですけど、撮った画像を全部クラウドに上げてるんですよね。クラウドに上げて、実はその裏側でですね、まあ、日本中世界中の先生がアルバイトでですね、診断できる仕組みを作っちゃってるっていうのも実は安くなる、そうなんです。固定費というか変動費にしてあげる、で1件いくらで見てもらうっていうので、なんか大量に取っても後ろに見てくれる先生はたくさんいるので、見ていただいて返していけるってなるので、この仕組みが出来上がってる。
だからそんなに早いんですね。
そうですね、ダブルチェックですね。最初に2日以内で見て、その後2日以内で見て、まあ、1週間以内に返すっていうモデルを作ってるので、まあ、早ければまあ3日4日で帰ってくるって形、検査結果、まあ、一応1週間って言ってますけども、はい。今若年層っていうか、実は40代とか30代の脳の健康な画像とかってあんまり今までなかったんですよ。へー。のどくってそういった意味で言うと、やっぱり50、60みたいな話になってから取りに行こうかなみたいな話になるわけですよね。でもうちが値段を安くしたことによって、今40代を真ん中に、40代30代で 50% ぐらいのデータを持ってるし、20代の方も多くの方々が受けてるって形を取って、仮にこの方々が例えばあと10年20年取っていくと、今まで見えなかった脳の変化だとか、どういう人が疾患になるんだろうかとかっていうですね、データ将来の、まあ、リスクが予想できるようなですね、ソフトウェアとか AI とかっていうのが多分できてくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、それをまあ皆さんにお返しして、みんなが病気にならない世界っていうのを作っていければいいなって思ってるっていう、うん、
お願いします、
なんとか。そのためにもちょっと皆さんにですね、まあ、本当にまあ、ギリギリやってるので皆さんに来てもらわないとですね、なかなか成り立たないんで、まあ、
口コミですね、
はい、来ていただいてですね、はい、っていう形ですね。
いや、早速もう私は父と母を連れて銀座に行ってみようかななんて思っておりますが、この後もお話まだまだ伺います。先ほど若い方も受けられてるなんていうお話もあったんですが、これまでにどれくらいの方が受診なさってる？
今月中に多分10万超えるかなっていうところですね。はい。
なので直営しているその銀座の院みたいなところもあれば、提携しているような病院も日本中にあるんですよね。
はいはい。元々はその、まあ、銀座から、まあ、僕たちがプロデュースしているクリニック、うん、メディカルチェックスタジオ、はい、東京銀座クリニックっていうのをスタートして、うん、去年ですね、新宿と大阪の梅田にもですね、2そのメディカルチェックスタジオを増やして、うん、でその間にそのメディカルチェックスタジオで作った仕組みを使ってですね、日本中のですね、MRI を持ってる施設でですね、まあ、脳ドックが、スマート脳ドックができる。要は30分以内で帰れる。うん、まあ、銀座でやってるものと同じものができるですね、仕組みを今提供してます。それが10月末現在で、まあ、140件契約超えてきてるのと、今現在でいうと126件ぐらい、まあ、掲載されてて、うん、全国区で一応スマートのどっか受けれるっていう環境ができてます。はい。
なるほど。しかもいいのはその30分で受けられるってことで、例えば自分の住んでる近くの駅にいなくても、ちょっとお出かけした先のこの大きな駅にあるからとか、お買い物ついでとかの間にできるっていうのは本当にいいことですね。
そうですね。ただやっぱりですね、コロナ環境になって分かったのは、やっぱり近くで受けたいってニーズすごく高いですね。 なんで今だと例えば新横浜の駅前の整形外科の MRI であったりとか、うん、流山の整形外科の MRI だったりとかっていうのが結構繁盛してたりとか、
あ、そっか、だから MRI は脳の病院にあろうが整形外科にあろうが同じ、まあ、ことだから、脳のためにその間で使わせてもらうっていうのはもちろんいいんです
よ。そうなんです。ただ整形外科の場合はもともと脳ドックやんなかったんですよね、なぜかというと診断する先生が整形なんで頭見れない、うん、なるほど。ただうちの仕組みを使うと撮った画像を全部クラウドに上げてもらって放射線科の先生の脳外の先生が見るってダブルチェックができるので、はい、うんうん、整形外科の MRI でも脳ドックができるっていう仕組みを提供してるって、ここが多分結構ミソで、ただここから実は1年半、まあ、2年ぐらい近く前にテストで始めたやつなんですけども、整形今だけじゃなく本当に今大病院とかも含めてですね、いろんな病院でですねやっぱり空いてる時間ありますので、まあ、スマート脳ドックを提供していただいて、まあ、各クリニックでは、まあ、MRI ってなかなかやっぱ機材も高かったりとかするので、やっぱりお金にしたいんですけども、なかなか難しい中で、そこの、まあ、新しいマネタイズの仕組みを今提供して、今それがどんどん広がってるっていう形ですね。
やっぱり件数がどんどん増えていって実績ができると、はい、あ、じゃあうちもやるかってことで、はい、ね、許可というかね、あの取り組みが増えていくと思うんですけど、やっぱりこれ最初のいくつかの病院を口説くというか、その作業ってすごい大変だったと思うんです
か。そうですね、オペレーションを作るっていうことだと思うんですけども、うん、まあ、分かったことは何かっていうと、医療機関に新しいものを導入するっていうことイコール関わる人が多ければ多いほど全然進まない、
うん、
はい、ただこの私たちが今提供しているこのスマートノドックの、まあ、シェアリングエコノミーの仕組みというのは本当にあのウェブで予約してもらって問診票を取っちゃうので、受付での人と、まあ、もともと MRI のところには放射線技師さんがいるので取れるんですよね、なんでその2つのセットさえあれば基本的にはできちゃうと。ウェブで予約をしてウェブで決済しちゃうと受付来て名前確認して取りに行ってって言って技師さんのところで取って、終わった後にウェブ決済してしまうとあのマイページから次の日領収書出ちゃうので帰り受付すら寄らないんですよ。
最高じゃないですか。あのね、いつも最後の紙を受け取るのに結構時間かかったりしますもんね。
で、あと多くの方々が実はもう一回検査結果を聞きに来るっていう行為に対してめんどくさいっていうのがあったりとかするので、
3分で終わるときありますもんね、結果聞くときね。
それをまた言って1時間待たされて3分なのかよっていう世界ではなく、はい、もう本当にウェブでちゃんと検査結果とかコメントとかをちゃんと書いてあげて、次どうすればいいのっていうのをちゃんと書いてやることに、はい、もう手間にならないんですよね、
はあ、それって例えば何か所見があるみたいな、あの再チェックみたいなことになった時ってどこかお医者様を紹介する制度もあるんですか。
そうですね、まあ、専門医を紹介するっていう形が多かったりとかしてますけども、基本的にはね、病院っていうのはどこにでも紹介状は書けますので、うんうんうん、でその病院の、まあ、近くの、まあまあ、脳神経外科だったりとか、うん、まあ、それなりの総合病院だったりとかっていうところに紹介状書いて対応してもらってるって形ですね。もちろん銀座とか、新宿とか、まあ、大阪とかは、まあ、銀座の場合例えば順天堂大学とか慈恵さんだとか、うん、例えばがんが見つかったりとかすると、まあ、がん検査だったりとかっていうところに紹介状書いてるケースが多いです。
なるほど。
で結構件数やってるので、
ええ、
本当に紹介状対応になる人って、まあ、あんまり皆さんの中の意識されてないと思うんですけど 1% 強ぐらいいます。
100人に1人くらい、
で未病と言われてる再検査とか外来来てくださいっていうのがやっぱり 20% ぐらい、
意外と多いですね。
そうですね、あの疑いとかですね、
は
あ、そういうのも含め、まあ、動脈瘤疑いとか、
うんうんうん、
で、まあ、再検査していただいて、やっぱりちっちゃいのがあるので毎年経過観察しましょうっていう形だったりとか、うんうんうん、なんでやっぱり脳を見るとやっぱり、まあ、今健康だから大丈夫だって言うんですけど、やっぱり何かしらのシグナルというか、はい、そういったものが出てたりとかするので、うん、そういうのを見ていただいて自分の健康のために、まあ、気をつけていただく、うん、もう一つ言ってしまうと、その脳の画像とか、まあ、うち CT とか言っても胸部の画像とかってあるんですけども、本当に頭の画像とかに例えば白いこう、まあ、白質病変って言われてちょっとあったりとかすると、はい、うんうん、やっぱ治したいと思いますよね。
いや不安ですよね、あれって知っちゃったら。
そうなんです、うん、なんで逆に言うと行動変異を起こしやすい、
うんうん、
だから今まで例えば意識の高い人だと健康診断だとか人間ドックで例えばコレステロール値が高いだとか、うん、ちょっといろいろ言われたりとか言われるんですけども、実際例えば血圧が高いとか言われても実際頭にこういう影響が出てるんですよっていう画像を見るとやっぱりちゃんとしようっていうふうにはなるので、そのためにも本当に早いうちに、まあ、自分のことを知って健康になる、 でこれから本当に日本が抱えている問題としてやっぱりその医療費であったりとか介護費だったりとかってあるので、やっぱりピンピンコロリって皆さん言ってますけれども、本当にそれをするためにも意識アップというか、
そうですね、はい、特に本当に脳にね、何かあるともう体がね動かなくなったりしますもんね、
はい、
なるほど。自分を知る、自分の体を知るって意味でも、その30分2万円以内で受けられるっていう、本当その30分だけやるっていうのは、
そうですね、うん、脳ドックをやった後どうなるかというと、やっぱり他も気になるので、
あ、なるほど、
結構他の検査だとか含めて、もちろんそのメディカルチェックスタジオだったりとか他のところでも検査できますけども、やっぱりちゃんとやっておかなきゃいけないなって意識も高まるので、まあ、すごくきっかけとしてはいいかなと思います。
これ両親への一緒に行こうっていうのも口コミのうちの一つではあるわけですもんね。
そうですね、本当に実は両親が例えばインターネットとか予約とか難しいというのであれば、実はご自身のマイページの中にご両親をファミリー設定していただければ代わりに予約もできます。
すごい手厚い。
それはですね、自分の経験なんですよ。実は僕はまあこれ始める前に、まあ、脳ドックを最初受けに行ってるわけですよね。そうすると動脈瘤っていうのがちっちゃいの見つかってしまって、これはくも膜下出血の元になるんですけども、ちっちゃいんで別に血圧も高くないんで、まあ、毎年経過観察で見て大きくなってなければまあ問題はない、まあ、皆さんなんかちょっとでもあると危ないとは思うんですけども、破裂する確率が非常に低かったりとかするわけですね。それがやっぱり5ミリ超えて1センチとかになっちゃうと確率が高いんですけども、その時に先生に言われたのは、親は脳ドックやったことあるかっていうふうに言われて、多分ないと。で実は親を取りましたと。そしたら漏れなく親父の方に、まあ、なぜかというと、まあ、この遺伝があるって言われたんですけども、
は
あ、漏れなく親父の方に5ミリの動脈瘤あったので、結局あの紹介状対応していただいて、ある大きな病院でカテーテルでリスク回避の手術をしたっていう。
そうですか、はい、一概には言えないけど、自分に何か項目があった場合は親も必ずやった方がいい。
うちは脳系だとか眼系だとかよく言うんですけど、うんうん、はい、多分お父さんお母さんのところで脳梗塞だとか、おじいちゃんおばあちゃんの脳梗塞だっていう人がいらっしゃったりとかする方は、やっぱ受けといた方がいいかなとはちょっと思いますし、もちろんそういうのがなくてもですね、やっぱりあるんで、いろいろですね、
特にね、本当お忙しく働かれてる方とか。
そうです、
受けましょう皆さん。
お忙しく働いてる方々のために今30分にしてるとか、
なるほどね、
予約の通り来てくれればそれでちゃんと帰れるとかですね、
はい、
そういうのは徹底的にオペレーションやってますので、うんうん、はい、
本当ね、長く健康に行きましょうね、
はい、
浜野さんには来週もお付き合いいただきますので、またお話聞かせてください。
わかりました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今週はスマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えしました。これまでね、脳ドックってちょっとニッチなものとか、まあ、またね、値段もちょっと高くてなかなかハードルが高いななんていう存在だったと思うんですが、それを一気に革命を起こして敷居を低くしたという浜野さんのお話でした。行きましょう、脳ドック未病ということでね、家族も含めて健康維持に努めましょうね。来週もですね、浜野さんのビジネスに関する考え方のお話などを伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。